備をできればいいと思っています。で、面白い、歌詞にですね、信頼し歩む者に神様は助けてくださるって書いてあるんですね。で、主が助ける、これ韓国語版だと主は働かれるっていうふうに言われてるんですけれども、神様を信頼し歩む者に対して神様は働いてくださり、また神様のように作り変えてくださると聖書は言っています。どうかそんな思いでこの主が助ける、そして栄光から栄光へと賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。日が沈むとき、
日が沈むとき、荒野行くとき、その時が神の時。力なく歩くとき、告白します、主に備え。
最初から賛美します。日が沈むとき、
日が沈むとき、荒野行くとき、その時が神の時。力なく歩くとき、告白します、主に備えありと。
主は助ける、
主は助ける、主は助ける、主にとて大切なものを、主は助ける、主は助ける、信頼し歩むものを。
もう一度心を込めて賛美したいと思います。日が沈むとき、
日が沈むとき、荒野行くとき、その時が神の時。
力なく歩く、
力なく歩くとき、告白します、主に備えありと。
主は助ける、
主は助ける、主は助ける、主にとって大切なもの、主は助ける、主は助ける、信頼し歩むも、
主は助ける、
主は助ける、主は助ける、主にとって大切なもの、主は助ける、主は助ける、
キリストの心が、
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 キリストの心が我が内に作られる、あなたのように、あなたの愛に生きるものと変えられる。
キリストの心が、
主よ今我が心作りか、
この心、
この心、我が思い、あなたの前に、この心、
ください。 メッセージの前に一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美します。少しずつ夏が近づき暖かくなってきました。この暖かい日に日曜日に教会に来てあなたの賛美、あなたのために賛美をし、またあなたの言葉を受けることを感謝します。今日はイエス様のようにという題で井上先生がメッセージをしてくださいますけれども、私たちがそのテーマの意味を、またメッセージの意味を本当の意味で理解できますように、あなたが助けてください。あなたを信頼します。どうか私たちの中にあなたが働かれて、この時間、祝福された時間となりますように期待をして、イエス様のお名前によってお祈りします。
はい、皆さんこんばんは。暑かったですよね今日は。本当に、入ってますか？入ってない、まだ入ってない。聞こえてます？あ、入りました。5月の終わりだというのにこの暑さです。皆さん大丈夫でしょうか？さっきですね、バンドメンバーと一緒に、また奉仕者たちと一緒にお祈りの時を持とうとして、みんな大丈夫？って聞いたら、一人ですね手を挙げて、もう夏バテになってますって言ってた人がいるんですね。まあ夏バテというのはちょっと、どうかなと思うんですけれども、でも本当に夏のような暑さでした。皆さんの心はどうでしょうか？熱く燃えてるでしょうか？今日もですね、本当に神様のことを覚えながら、心から、熱い思いを持って礼拝を捧げていきたいなと思っています。それでは、聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は、新約聖書コリント人への手紙の第2、3章になります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。第2コリントの3章です。第2コリントの3章の18節を今日は読みたいと思います。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧になってください。第2コリントの3章18節、それではお読みいたします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。まず本の紹介から始めたいと思うんですね。私が新学生の時にある授業の中で一冊の本が紹介されました。今スクリーンに出ていますけれども、この本の名前はそれではいかに生きるべきかというですね、そういう本です。この本を書いた人は、フランシス・シェーファーというですね、まあ、20世紀に活躍した神学者です。そしてこの本のタイトルが私たちに投げかけている問いはとても重要なものだと思うんですね。それではいかに生きるべきか。皆さんご存知のように20世紀というのは科学が発達した時代です。どんどん新しい技術が作られ、テクノロジーがですね進歩して、そして人々がそれによって幸福また繁栄を追い求めていった、そういう時代でした。でも同時に20世紀は2つの大きな戦争や、そればかりではなく本当に世界中のあちこちで争いがあり、そして悲しい出来事が次々に繰り広げられていった、そういう時代でもありました。そういった時代背景を前提にしてフランシス・シェーファーはそれではいかにして生きるのか、そういう問いをですねその時代の人々に投げかけていったわけです。もちろん20世紀だけではありません。どんな時代であっても生きることは簡単ではありません。そしてどんな人間であってもその自分が置かれた環境の中で自分の人生をどのように生きていくのか、そのことが問われているのだと思います。皆さんは今置かれたところでそれではどのように生きていくのでしょうか。ソクラテスという哲学者がいますね。彼はこんな言葉を残してるんです。生きるために食べるべきで、食べるために生きてはならない。 まあさすがソクラテスらしい、哲学者の言葉だと思うんですけれども、生きるために食べるべきで、食べるために生きてはならない。彼はですね、そんな風にして人としての生き方を示したわけです。食べるということはどんな人にとっても無視できない問題です。そうです、皆さんも、このオープンハイが終わったら何か美味しいものを食べに行こうかなと考えている人がいるかもしれません。もちろん、今晩だけではないでしょう。毎日毎日私たちは食べ物を食べます。そして何を食べるのかということで悩みます。でもそのように生活を左右する大切な食べ物ですけれども、ソクラテスが言っているように、私たちの人生の目的は食べることではないということなんですね。先ほどワーシップリーダーのユースケ君がビジネスの話をしていましたけれども、経営の神様と呼ばれたピーター・ドラッカーという方がいらっしゃいますね。日本でも、有名な本を出してよく読まれているようですけれども、このピーター・ドラッカーの、名著と言われている本の一つに、我々はいかに働きどう生きるべきかというですね、そういう本があるんですね。これもスクリーン出るでしょうかね。ピーター・ドラッカーの我々はいかに働きどう生きるべきか。下の方にですね、いろいろ書いてあるんですね。寿命が伸びたからこそ生じる仕事、キャリア、生きがいの問題。まあ、ドラッカーはですね、経営を本当に、論じる学者として、このような問いかけをしているわけですけれども、でも、この本のタイトルが表しているように、多くの現代人にとって生きるということはどう働くのかということにつながっているわけです。どう働き、どれぐらい稼いで、そして何を食べるのかということが問われている。そしてそれこそが人生の大きな目的であるかのように言われているわけです。つまり生きるということはより多くのものを手にすることだと信じられているようです。どれだけのものを人生の中で手にすることができたのか、そのことが人として生きる上で重要だというふうに考えられているようです。今も世界中の国々がどれだけ多くのものを手に入れることができるのかという問題をめぐって争い合い、せめぎ合い、そしてそこで大変な戦いを繰り広げているわけです。しかし聖書はあらゆる時代の人々に向かってこう語りかけています。人はパンだけで生きるのではない。そう、イエス・キリストが私たちに投げかけた言葉、人はパンだけで生きるのではないのだということ、食べることのためだけに生きていくのが人間ではない。聖書は、そしてイエス・キリストは私たちにそのように語りかけているのです。そしてその聖書が、その同じ聖書が、それではいかに生きるべきかということを私たちに投げかけ、また同時にその答えを指し示しています。その答えというのは、イエス・キリストのように生きていきなさいというものです。イエスのように生きていきなさい。それがあなた方にとって、人間にとって最も大切なことだ。そんな風に、語られているのです。皆さんは大切な君というですね、もう本当に日本でも大変よく売れて、そしてたくさんの人に読まれた絵本がありますけれども、そのベストセラー絵本大切な君を書いたマックス・ルケードという人がいますね。マックス・ルケード牧師がイエスのようにという本を書きまして、そしてその中でこんな風に語っています。神はありのままのあなたを愛しておられるが、あなたをずっとそのままにしてはおかれない。神はあなたがイエスのようになってほしいと願っておられるのは。このルケード先生が語っている言葉はとても重要なことです。神様はありのままの、そうです、今この瞬間、この私を許し愛し、そして受け入れてくださっている。でもイエス様は 私たちのことをずっとそのままにはして置かれないというんですね。受け入れつつ、でもその人が本当に成長していくことを心から願っている、いや、イエスのようになってほしいと願っている、そういうことです。私たちが生きていく上で目標としたり模範にしたり、その生き様に習うことのできる人物が必要だと思います。そして聖書を開くと、その最高にして最良の目標がイエス・キリストなのだと教えてくれるわけです。聖書は信仰の模範、つまり私たちが見習うべき信仰者としてのモデルをたくさん、紹介してくれています。旧約聖書を開きますと、そこにアブラハムやモーセが出てきます。それからダビデ王や預言者エリアといった人の名前がすぐに挙げられていきます。彼らのようになっていこう、彼らから学んでいこう、私たちはすぐにそのことを思い浮かべるでしょう。また新約聖書においても全くそれは同様です。私たちの目標とすべき人物として、ペテロやパウロをはじめとする十二弟子や使徒たち、さらには殉教者ステパノ、慰めの子と呼ばれたバルナバ、そして夫婦で良い働きをしたアクラとプリスキラ、そういった人々の名前がですね、ずーっと出てきて、私たちがそこから学び、その生き方に従うようにと、信仰者の模範として登場してくるわけです。これらの人々の信仰や生き様、そして言葉や振る舞いの多くから、私たちはたくさんのことを学ぶことができるでしょう。しかし、そこでとどまるわけにはいかないのです。私たちは、これら信仰者のリストにイエス・キリストを加えなければならないのです。もう一度ですね、第二コリントの3章18節をお読みしたいと思います。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。主と同じ形に姿を変えられていくというのです。なんというチャレンジを受ける言葉ではないでしょうか。そしてある意味で衝撃的な言葉だと思います。イエス・キリストというのは皆さんご存知のように救い主であり、そして約束のメシアです。神が人の子となられて、そしてこの地上に来てくださったお方。そのイエスと同じ形に姿を変えられていくというのです。一体どんな風にしてそんな大それたことが実現していくというのでしょうか。皆さんには憧れ、尊敬してやまないそういう人がいるでしょうかね。あるいはこんな人になってみたいなと思えるような理想の人物と出会ったことがあるでしょうか。私はいます。私がですね、高校2年生の時、17歳になった時に、田実清さんという、素晴らしい人との出会いが与えられました。田実さんはですね、その当時土浦恵み教会の高校科の先生として、私を導いてくれた方です。田実さんは、筑波大学の大学院に、2年間だけ在籍していました。そしてそのたった2年間の間、恵み教会で礼拝を守り、そして奉仕をしてくださった方です。しかしそのわずか2年間の間に、田実さんが私に与えてくれた影響力たるものや、本当に大きなものでした。ですから私にとってのインフルエンサーになったわけですけれども、この田地さんという方はですね、出身が神戸なんですね。で、大変こうなんていうかセンスのいい方で、服装なんかもですね、ちょっとおしゃれな感じなんですね。すごく見ていていつもかっこいいなと思うような、そういういでたちをしていました。でも同時に田地さんは大変ユーモアのある人を笑わせ、その場を和ませることがとっても上手な人だったんですね。そして何よりも信仰者として、また一人の人間として 本当に魅力あふれる生き方をしていた、そういう人だったんです。ですから私は田地さんのことが大好きでした。そして田地さんが一緒にいてくれることで、私だけでなく本当に周りの人々に安心がもたらされたんですね。そして、ああこんな風になってみたいな、田地さんのように生きてみたいなと思わせる、そういう理想の人物として、2年間私は一緒に時間を過ごすことができたのです。皆さんにもそういう人がいるのではないでしょうか。あるいはかつてそういう人に出会ったという経験があるのではないでしょうか。理想の人がいるということは素晴らしいことです。つまり生きる上での強い動機やモチベーションをですね、与えてもらえるからです。高い志が与えられ、自分をですね、もっと高めていきたい、もっと成長していきたいと思わせるものを理想の人が与えてくれます。そしてそのために努力をしていこう、力を尽くしていこうというふうに思わせてくれる、そういう存在です。理想の人にはいろんな場所で出会うことができるはずです。歴史上の偉大な人物もそうでしょう。あるいは私たちの身近なところにいる先輩や、あるいは上司であったり、それからテレビで活躍しているような有名人や芸能人の中にも本当に尊敬できるような人がいるかもしれません。またスポーツやプロフェッショナルな世界で活躍する人に憧れたり、そこからモチベーションを与えられるなんてこともあると思います。そのような意味で聖書の中に登場する信仰者が私たちに勇気や励ましを与えてくれるということも事実だと思います。聖書に登場する人物は決して完全な人ではありません。でもその与えられた状況や、あるいは目の前の問題を信仰を持って乗り越えていった、その姿に私たちは本当に教えられ、勇気づけられるのです。同じような意味で教会の中やクリスチャンの中に尊敬し憧れ、また理想とする人物を見出すことができるでしょう。尊敬できるクリスチャンがいるということは本当に幸いなことだと思います。さてここまでですね、そんな理想を追い求めていく話をしてきました。理想というのは確かに成長のために必要なことです。でもここから皆さんと一緒に考えていきたいのは、理想と同時に私たちが直面する現実について、それをここから考えていきたいのです。理想を求め、目標を持って成長していく、でもその努力が打ち砕かれ、失敗し挫折に遭い、また本当に苦しい思いをする、そんな現実の壁が容赦なく立ちはだかってくることが時にあります。理想をもう諦めてしまったり、目標を持つこともできなくなってしまい、何事にも打ち込めなくなるような、そんな時が訪れることもあるでしょう。ここでですね、ヘンリー・ナーヴェンという人の言葉を引用したいと思うんですけれども、初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれないので、ヘンリー・ナーヴェンの紹介を少しだけさせていただきます。ヘンリー・ナーヴェンという人はオランダ生まれのカトリックの司祭として働いてきた人です。でもナーヴェンという人は同時にですね、イェール大学やハーバード大学で長らく教授としてですね、素晴らしい業績を上げて、そして活躍してきた人でもあります。このナーヴェンが50歳を過ぎてから自分自身の心の中にあった内なる声に従って、大学教授としての地位を捨てて、カナダにある障害者のための施設に移り住むことを決心します。これから紹介するのはですね、このナーヴェンが大学を去るにあたって、彼の内面にあった正直な思いを綴った文章を今日皆さんに紹介したいと思っています。スクリーンに出ますので、そちらの方を見てください。牧会心理学、牧会学、クリスチャンの霊性の教師としてアカデミックな世界で過ごした二十数年を経て、私は深い 内面的な恐れを感じるようになりました。すなわち50代に入り、自分の人生にはもう過去と同じだけの時間は残されていないと気づいて、次のような単純な問いに直面するようになったのです。年を重ねて私はよりイエスに近づいただろうか。司祭になって25年になっていましたが、依然として祈りにおいて貧しく、やや人々から孤立した生活を送り、自分をせき立てる目先の問題にすっかり心を奪われていることに気づきました。人々からは私が申し分なくやってると言われました。しかし心の内の何かが、お前の魂は危機に陥っているとささやくのです。目の前の出来事や緊急の働きに次から次へと追い回されているのは、私のうちで神の霊が消えつつある印ではないのかと自問するようになりました。ある日目覚めた時、私は自分が暗い闇の中に生きていることに気がつきました。そして自分が燃え尽きて霊的に死んだような状態であることを自覚したのです。これがナーウェンがカナダに移り住む直前の彼の心の中にあった正直な思いであります。私はこのナーウェンの言葉が彼の魂の叫びのように聞こえてきて仕方がないのです。ナーウェンの経験というのは大変大きな挫折であり、また人生の一大転機となったものであります。でも私たちにも、たとえ小さくても同じような挫折感、あるいは空虚感に包まれるような経験があるのではないでしょうか。正直なところ、私自身はこのナーウェンの言葉に大いに共感を覚える一人です。そして、くしくもナーウェンが言ったように、私自身も50歳を過ぎて、人生の残りはもうあと半分もないと思ったときに、ナーウェンが直面したその魂の危機を私自身も感じるような、そんなことを覚えるようになったのです。人を助ける働きをしながらもたくさんの失敗を重ねてきました。いろんな出来事と直面しながら自分の限界を感じてきました。無力感に襲われるということは決して他人事とは言えないものとなっていきました。そして私はナーウェンと一緒に自分自身に問いかけずにはおられないのです。私は少しでもイエス様に近づいただろうか、イエス様のようになるという志は一体今どこに行ってしまったんだろうか。皆さんの中でそのような思いを抱いたり、そんな風に考えたことなんてないという人、それはそれで幸いだと思います。でも皆さんがこれからそのような魂の叫びを上げ、そして大きな壁に突き当たることもあるかもしれない。そしてナーウェンのように燃え尽きて大きな挫折を感じることがこれからやってくるかもしれません。だからこそ今ご一緒に考えてみたいと思うのです。もう一度第二コリント3章18節をお読みしたいと思います。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様が世界を作られた時に、私たち人間も神様の作品として作られました。そしてこの世に送り出されてきました。しかも人間というのは単なる作品ではありません。神様の最高傑作、創造の冠と呼ばれるような、そういう地位を与えられた存在でもあるのです。なぜならば、私たち人間というのは神に似せて、そして神の形に作られたと書かれてあるからです。聖書が教える救いというのは、罪によって失われた 神の形をもう一度取り戻すことです。罪によって歪められ、大きく傷つけられてしまったその神の形を回復していくこと。これが救いということなんです。そして、同時にそれは新しい創造というふうに呼ぶことができるでしょう。神様はイエス・キリストを通して私たちに救いを与えてくださいました。それこそが新しい創造です。私たちは新しく生まれ変わり、新しく作られたものとなりました。そして失われていた神の形を、そうです、取り戻し始めたのです。救われたということは、失われてしまった神の形がもう一度私たちの内側で形作られていくということに他なりません。そしてそのことは瞬間的に行われるのではなくて、どうやら長い時間をかけて少しずつ少しずつ私たちの内側で行われていくようです。私たちは少しずつ少しずつ主イエスキリストと同じ形に姿を変えられていきます。つまりイエスのようになるということは私たちの目標であると同時に、これは神の約束でもあるわけです。創造は神の業です。そして救いもまた神の手によるものです。私たちがイエス様のようになっていくこと、主と同じ形にその姿を変えられていくこと、これもまた人間の努力や、あるいは人間の修練とか鍛錬といったものを超えたものです。そう、これはまさに御霊なる主の働きによるのだというのです。私たちに必要なことは、その神様の救いの働きから目を離すことなく、それを見続けることにあります。しっかりとそれを見ていくことにあります。神様が私の内側に今何をしてくださっているのかを見ていくことです。私の内側に形作られていくイエス様から目を離さないでいくことにあります。ヘブル人の手紙の12章2節でこのように語られています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちはそれを見なければならない。信仰とは見ることにあります。主イエス・キリストを見ることにあります。なぜならば、イエス様は私たちのうちに救いをもたらし、私たちに信仰を与え、神の形を再び作り出してくださるお方だからです。そのイエスを見続けること、信頼し、見上げ、礼拝し、賛美を捧げていくこと、そのようにして私たちの救いは完成へと導かれていくというのです。しかし皆さんはきっとお分かりだと思います。それを妨げるものが同時に存在しているということを皆さんはよく知っていらっしゃると思います。見るべきお方イエス・キリストの姿を見えなくさせるものがあるのです。第2コリントの3章18節に顔を覆っているものがあると書かれています。顔が覆われていたら私たちは見ることができないのです。私たちの見るべきイエス様を見えなくさせるもの、そういった顔の覆いがあります。でもそれが取り除けられていくときに私たちははっきりとイエス様を見ることができるのだと思います。私たちの目を見えなくさせるもの、それはですね、おそらく私たちの心の中の闇と呼べるものかもしれません。魂が何かに覆われて、そしてもう光が見えなくなるということが確かにあるでしょう。皆さんは光を失う経験をしたことがあるでしょうか。心の中が真っ暗になって闇のような状態になってしまうということを経験したことがあるでしょうか。心の闇というものは様々な出来事によってもたらされるものです。それはとてつもなく大きな試練によるものかもしれません。あるいは大切なもの、大切な人を突然失ってしまうことかもしれません。それから本 当に親しくしていた、信頼していた友達に裏切られるということかもしれません。ナーウェンのように心が燃え尽き、そしてある日気がついたら自分自身が闇の中にいたと思えるような、そんな経験かもしれません。イエス様のように生きてみたいと思えたその心が、でもいつの間にか失われてしまう。なんとか生活することはできている。家族もそれなりにやっている。仕事や働きもなんとかこなしているかもしれない。しかし、魂が飢え、乾き、枯渇し、霊的にカラカラとなってしまった状態で、誰かにそのことを分かち合ったり、助けてほしいと声を上げたりすることもできずに、ただただ一人で孤独の中で沈みいくような経験をすることが起こるのです。自分が抱いていた望みも叶わず、こうしてみたいという願いも叶えられず、そして希望を持って生きていくことも叶わないような、そんな状態に陥ることが、時に人には訪れるのです。しかしこのような闇に置かれるような経験を、正直に認めていくときに、新しい視野が開かれ、そこから見えてくるものがあるはずです。なぜならば、イエス様ご自身が闇を経験された方だからです。マタイの27章でイエス様の十字架上の言葉がこのように記されています。イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエスキリストは弟子たちに裏切られ、その上で十字架につけられました。弟子たちだけではありません。父なる神からも切り離され、見捨てられ、そして全く孤独な状態に置かれたのです。そしてイエス様は十字架で死なれ、復活するまでの3日間、文字通り闇の中に置かれていきます。すべてのものから切り離され、たった一人でその3日の闇を経験されたのです。イエス様のようになるということ、イエス様のように生きるということ、それはすなわち十字架と埋葬の経験を私たちに迫るものだと言えないでしょうか。イエス様のように力ある技をなすこと、罪から遠ざかって本当に清い生活を送っていくこと、人々を憐れみ、自分を裏切るような弟子さえも許し愛していくこと、これらは確かにイエス様の姿ではありますけれども、でも全てではありません。イエス様のように生きるということは、私たちを十字架と墓に連れていくことを意味します。理不尽な苦しみに遭い、逃れることができない悩みに縛られ、そして鋭い刃に傷つけられ、人々からあざけりと非難を浴び、そして神と人から見捨てられること、光の届かない闇の中に置かれ、霊的な命を奪われ、身動きのできないまま墓の中に押しとどめられること、これがイエスのようになるということの一部なのです。神様を信じているクリスチャンが、信仰者たちがなぜ苦しみに遭うんでしょうか。信仰を持って生きていくことを願いながら、どうして挫折と苦しみの中でボロボロになっていかなければならないのでしょうか。心が乾き、気持ちが落胆し、自分が惨めでどうしようもない人間だと思わなければならないのでしょうか。神に従うことを願いながら、どうして神から遠く離れた生活を強いられるのでしょうか。そして光を求めているのに、どうしていつまでもいつまでも闇の中に置かれてしまうと感じるのでしょうか。このような心の叫びを経験したことのある人、あるいは現在そんな霊的な闇の中に置かれていると思う人、恥ずかしくて自分の本音や 自分の実態を知られることも躊躇せずにはいられない人、そのような人がここにいらっしゃるでしょうか。これが全ての答えになるとは思いませんけれども、でも私は今率直に申し上げたいと思います。あなたの中で今主イエスが形作られています。その苦しみと嘆きが、すなわちあなたの中にいるイエス様の叫びであり、そしてうめきなのです。顔の覆いを取り除けられ、心の闇に光が当てられるならば、苦しんでいる私たちの中にイエス様の姿を見出すことができると思います。いや、私たちの中で苦しんでいるイエス様の姿を見ることができると思います。なぜならば、私たちの信じるお方は主イエスキリストは私たちと共に泣き、そして私たちと共に苦しんでくださるお方だからです。私たちの地上における苦しみはまだまだ続くでしょう。それは神様が私たちの涙をすっかり拭い取ってくださるまでなくならないかもしれない。しかしやがて私たちは必ず神様の栄光のうちに迎えていただくことができるのです。いや、すでに私たちは栄光の中に置かれています。なぜならば、主の救いは、その営みは栄光から栄光へと私たちを主イエスと同じ姿に変えていくものだからです。挫折から栄光へではありません。敗北から勝利へでもありません。そして失敗から成功へでもありません。主イエスと同じ姿に変えられていく営みは、栄光から栄光へと私たちを導くものなのです。私たちが今置かれているところ、あなたが今立っているその場所が、すでに神の栄光ある場所になっているのです。どんなにそこが惨めで、そしてその場所がどんなにちっぽけに見えたとしても、でも私たちはすでに主イエスの栄光に預かっています。なぜならば、イエス様という方はありのままの私を愛していてくださるお方だからです。どんなに惨めで、どんなに傷ついて、どんなに歪んで、そしてどんなにボロボロになっていたとしても、今このままの私をイエス様は許し、受け入れ、そして愛していてくださるお方だからです。これが私たちが今置かれた場所であり、そしてもうすでに与えられている私たちの栄光なのです。最後にもう一度マックス・ルケード牧師の言葉を思い出してみましょう。神はありのままのあなたを愛しておられるが、あなたをずっとそのままにしては置かれない。神はあなたがイエスのようになってほしいと願っておられるのだ。一言お祈りをさせていただきます。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様、イエス様のように生きていくこと、イエス様のようになっていくこと、それは実現不可能であり、あまりにも重すぎる課題に過ぎないのではないでしょうか。いいえ、これはまさに御霊なる主の働きによって実現していくものです。涙を流し、魂がカラカラに乾き、心が叫び声を上げているような時、そしてもはや顔を上げることもできないような時、イエス様から最も遠く離れているように感じられる時、でもそんな時にこそイエス様はすぐそばにいてくださいます。十字架の上で孤独と苦しみ、また墓の中で絶望と嘆き、 それらを経験したイエス様の苦しみは私の苦しみであり、そして私の悲しみはイエス様の悲しみでもあります。こんな私のうちに今神の形が作られている、イエス様の似姿が作られている、想像されている、本当に驚きです。そして本当に大きな恵みであると思います。こんな私がありのままの姿で今あなたに愛されていることを知ります。そして同時に神の子供としてあなたに養われ導かれ、そして育まれていることを知ります。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、嘆きながら叫びながら挫折や葛藤を繰り返しながら、でもどうかイエス様のようにならせてください。そしてどうかイエス様のように生きるものとさせてください。私たちを愛し、また成長させてくださるお方、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくそれぞれで祈りの時を持っていきましょう。
では音の賛美に月日とともにお賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。最後に希望の歌という賛美をして終わりたいと思います。 十字架の地、
十字架の地、私を
作り変える、
作り変える、神の声と今も知る、イエスの愛をリバイバルはやってくる、その時まで示し続け歌い続ける、イエスの名前を
これでオープン礼拝を終わりたいと思います。後ろに坂のご用意がありますので、交わりの時間をお持ちください。